ス内のアミコです。中学生の息子が
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をとどまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、DM でいただいたご質問について、お話をしていこうかなと思います。ご質問いただいた内容を、ちょっとさらっとご紹介させていただくと、5月にエアコンの除湿の試運転をしましたが、効果を感じません。室外機の音も大きくてうるさくて、で吹き出し口から焦げ臭い匂いがしています。壊れてますか、というご質問でした。これね、実は5月6月に増えるご相談で、除湿運転してるのに全然カラッとしませんとか、室外機の音が急に大きくなったんですとか、なんか焦げ臭い匂いがするんですっていう風に聞かれて、最後に必ず聞かれるのが、これ壊れてますか、というようなご質問なので、よくあるご質問なのかなということで、家電量販店店員目線で少しでも皆さんにその判断の材料になったりとか、あ、こういう時はこうした方がいいんだなっていう、その不安を取り除くことにつながればな、というふうに思いながらお話を、できればなと思います。正常動作の範囲内の可能性もある中での、壊れてるのかなっていう思われている可能性もありますので、決してこの方のね、直接動作音を聞いたりとか使用環境を見たりしているわけではないので、可能性がこういうことが考えられますよ、というふうにお伝えできる範囲内ということになります。もちろんね、詳しく正確にきちんとこういう状態ですよと、そのお客様それぞれを見るにはメーカー様が点検にお伺いをして、正確に見ないことにはほとんどのケースはわからないので、 100% というわけではなく、この可能性がありますよという範囲内のことですので、断言ということではないです。そこもね、踏まえて聞いていただけたらなと思います。まず最初にね、除湿が効かないという、ことでしたが、これ、勘違いされている方もちょっと多いので、お話ししなければいけないかなと思うんですけども、除湿というのはですね、決して寒くなる機能ではなくてですね、本来は湿気を取る機能なんです。最近の高性能のエアコンって、室温をあまり下げずに湿度だけ下げようとする機種があったりします。すると人によってはね、全然効いてないと感じる方もいらっしゃったりします。実際にはね、湿度は下がってるケースもあるんですけど、特に5月って梅雨前で気温もそこまで高くないので、除湿運転の効果は体感しにくい時期になります。ここで店員としてよく聞くのが、去年はもっと冷えてた気がするっていうことなんですけど、これね、外気温とか湿度が違うだけっていうこともやっぱりあるんです。毎日気象条件がまず変わりますので、であと除湿には種類があって、これ結構知られてないので、前にもね少しお伝えはしてるんですけど、弱冷房除湿と再熱除湿という2つのタイプがあります。弱冷房除湿というのは、軽く冷房しながら湿気を取るタイプだから寒く感じやすいんですよね。一方、再熱除湿というのは、一回冷やして湿気を取った空気を少し温め直して戻すというふうにしていますので、これは寒くなりにくいけど電気代が高めになります。つまり前のエアコンでは寒いくらいに除湿が効いたのにっていう方がいらっしゃったら、もしかすると機種の除湿方式が違う場合っていうのもあったりします。ただし本当に除湿能力が落ちているケースもあったりします。これはですね、大抵の場合フィルターの詰まり、あとは熱交換器が汚れていたりとか、ガス不足、室外機周辺の風通しの悪化 まあ、特にこれはフィルターがめちゃくちゃ多いんですけど、店頭でも掃除してますっていう風に言われるんですけども、実際に、メーカー様が訪問してみるとホコリがたっぷりっていうケース、かなりの割合であったりします。フィルターが詰まるとやっぱり空気が吸えないので、もう除湿も冷房も一気に弱くなります。しかも電気代まで上がってしまうので、フィルターの確認はめちゃくちゃ重要です。で、説明書を見ながらお手入れはしていただけたらなと思います。意外とね、フィルターがエアーフィルターといって全面にかかってるフィルターしか知らないという方がいらっしゃいまして、中にもね別のフィルターが入っていたりとか、他にもお手入れしなければいけない箇所、あとはダストボックスみたいなものもそうですけども、いろいろエアコンにもお手入れ箇所というものもあります。自動掃除がついていてもお手入れは必要だったりしますので、こういうところはできるだけ確認をね、説明書でしておいていただけたらなと思います。そして室外機の音が大きいとのことなんですけども、これも相談としてはめちゃくちゃ多いです。結論から言うと、音だけでは故障かどうかは実は判断できなかったりします。まあ、なぜかと言いますと、まず除湿とか冷房の立ち上がりの時ってコンプレッサーが頑張るので、一時的に音が大きくなることがあります。特に最近のインバーター機、インバーターっていうのも一応ちょっとね、ざっくりとご説明すると、部屋の温度に合わせて、レーダーボンのパワー、コンプレッサーのモーターの回転数を自動で細かく調整できるエアコンのことを言うんですけど、それがね、最初に一気に能力を上げて部屋を早く安定させようとするから、ブーンってうなることがあるんです。これだけなら正常な場合も多かったりします。ただし危険な音っていうのもありまして、ガラガラ音、キュルキュル音、金属が擦れる音、急に爆音化した。この辺は要注意だった。たりします。室外機の周りに物を置いてる人って結構いらっしゃって、本当にね、植木鉢とか段ボールとかカバーとか自転車とか、これね、熱が逃げなくなって異常加熱して音が大きくなることもあるんです。最悪やっぱりね、故障とか寿命を縮めたりすることになるので、室外機って熱を外に逃がす装置なので、周囲の風通しもめちゃくちゃ大事だったりします。それから焦げ臭い匂いということで、これがね、ちょっと一番大事なんじゃないかなと思います。軽視はしない方がいいかなと思います。もちろん、シーズンの初稼働で、ホコリ焼けみたいな匂いが数分出ることはあります。暖房後とか、内部に溜まったホコリが熱で匂うこともあります。ただ、これずっと臭いとか、煙っぽいとか、プラスチックが溶けるような感じとか、運転するたびに匂うは、危険信号かなと思います。特に怖いのが、電装系のトラブルですね。基板とか配線とかモーター。この辺が異常発熱しているケースがあったりします。無理に近い続けてしまったりすると、最悪、やっぱり発火したりとか、あとは煙が出てきたりとかっていうリスクもゼロではないので、だから、焦げ臭さを感じたら一旦運転停止してくださいというふうな案内をさせていただいてるんですけども、あと意外とあるのが、コンセント周りですね。本体とかじゃなくて、コンセントとか延長配線側が発熱していることとかもあったりします。エアコン自体はね、延長配線基本的にできなかったり、するので、古いご家庭だとまだ延長で使ってる方もいらっしゃるかもしれないんで、ここはちょっと、一番危ないかなと思うんですけども、古いお家だと、家電量販店の現場だと結構見るんですけども、コンセント変色してたりとか、触ると熱かったり、これはかなり危険だと思います。エアコンって家電の中でもかなり電力を使う方なので、配線の劣化は一気に出やすかったりします。あと焦げ臭いって言われて確認したら、実はカビ臭だったというパターンもあったりします。これお客様の表現でかなり変わるので、酸っぱいとか焦げ臭いとか土っぽいとか生乾きとか古い雑巾みたいな、これね、全部ねカビだったりすることがあります。内部のカビ、特に除湿運転って内部が結露しやすいので、カビ臭が強くなる可能性はあります。なので、焦げ臭いイコール即故障とは限らなかったりもします。本当に危険な匂いとの見分けが難しいので、無理して使い続けないのが大事かなと思います。 で、やっぱりお客様に確認していただくこととして、フィルターの掃除、そして室外機の周辺が、どのような環境で使われているのかの確認、そして30分ほどの試運転をしていただいているかどうか、そして異臭、異音の種類の確認だったりとか、あとはコンセントの発熱確認、これスマホで動画撮っておいてもらうのもかなり有効かなと思います。異音って修理が来た時に再現しないこともあったりするんです。だから動画があると診断がかなり早くにスムーズに進むんじゃないかなと思います。あと5月の試運転って実は壊れてるかの確認をするためだけじゃなくって、繁忙期前に修理予約を取るためでもあります。6月後半から7月ぐらいに入ってくると修理が数週間待ちとかも出てくる時があります。なので5月確認はすごく意味があることだと思います。5月に動作確認をしてくれるお客様、本当にねこちらとしてはありがたいです。お客様を待たせなくて済む。で、お客様がそこに分散してくださることで、本当に必要な方にできるだけ、早くお伺いができるようにすることができます。もうメリットしかここはないんじゃないかなと思います。あと、お客様が壊れてますよねって思ってくる案件で意外と多いのが、やっぱりリモコンの設定だったりします。リモコンのね、電池がなくなっていたりとか、あとはワンシーズン終えてそのまま電池を放置されていたので、翌シーズンには中で電池が液漏れを起こし錆びてしまってリモコンが使えないっていうケースもよくあったりはしますが、設定でもね、冷房になってないとか、除湿が弱すぎだったりとか、内部クリーン中だったりとか、AI の自動制御だったりとか、節電モード、これで冷えないって言ってる方も結構お問い合わせとしては多かったりします。もう最近のエアコンが賢すぎて逆に分かりにくいというのもあるかもしれないです。シンプルにね、ピッとつけたら何度になろうが永遠にとにかく冷やし続けるっていうのが昔のエアコンだったので、それと比べるとコントロールされすぎてて分かりにくいところはあるかなとは思います。特に皆さんがやっぱり迷うのは AI の自動運転ですね。人が快適と感じる前に省エネ優先で動く機種があったりします。だから店員としてはまず1回冷房18度から20度、風量強で10分試してくださいって案内することがあるんですけど、これで冷えれば本体故障じゃない可能性結構高かったりします。なので、一度お試しいただいてから必要そうだなと思ったらメーカー様の絵の点検の依頼を、ご連絡いただくとお客様にとってもメリット大きいかなと思います。ということで今日はね、ご質問いただいた、DM からお話をさせていただきました。決してね、このお客様の商品を見てないので、100% の答えということではないんですが、こういう時はどうしたらいいってお客様が迷われる時に、少しでもね、指標になるものがあると、お客様が判断しやすいのかなと思ったので、お話をさせていただいております。参考になればなと思います。必要だなと思われる、もしくは、どっちか判断できないなと思われた時は、お気軽にね、家電量販店にご相談いただいて、判断を仰ぐというのも一つの手だと思いますので、ご心配な方はね、このように DM でお問い合わせいただいたりとか、あとは家電量販店にお問い合わせいただけるといいかなと思います。ということで、DM ありがとうございます。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリミアメーラーさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコウちゃんを全力応援するアミエモン。スポンサー&おはようございます。スポンサーの私にまでありがとうございます。そしておはようございます。よし、この注射器で害虫を撃退するぞ。ちょっと待って。それは注射器じゃなくてドレンサクションポンプって言うんだよ。吸って掴んだよ。これでこのホースの中やってみよう。キヤー、なんか黒いヒドロと虫が出てきたっすよ。そうやってホースの中をきれいにするんだよってことを知ったので、ドレンサクションポンプは必須だということが分かりました。ということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。 このドレンホースのお手入れとかって、そのご家庭によってね、使用環境によって全然10年経っても必要なく終わる方もいらっしゃれば、頻繁に使ってて、そのシーズンごとにやらなければいけない方もいらっしゃったりして、本当にちょっと使用環境によって大きな差が出るところかなとも思うので、基本的にはちょっと水が耐えてくる感じがあってたら、もうすぐに使っていただくが一番いいのかもしれないです。あんまりその素人で頻繁にやってしまうと、思った以上にやりすぎてしまっている方とか、結局ドレンホースをね、下の方が破損してしまったりっていう方もいらっしゃるんです。中に差し込むので、なので、無理にね、そんな何回もやる必要は全然ないので、汚れてるかもなと感じた時にやっていただいて、初めてやるとすごい出てくると思いますけど、そんなにね、なんか頻繁にやらなくても、基本的には大丈夫だと思います。やらなきゃいけない必要のある方は、水漏れをよく起こす方、これ使用環境でそうなりやすい方だったりとか、お手入れをあまりほこりを取っていらっしゃらない方に起こったりはしますので、そういう方はもしかするとちょっと頻繁にやらなきゃいければいけないという風で、ちょっとね、差が、使用の頻度には差があるかなと思うので、あんまりね、定期的にずっとやらなきゃいけないっていう風には、必須というほどまでは思わなくてもいいかもしれないです。必要な方はそうやって個人でも小事業者さん呼ばなくても一応できますよというものになりますので、知っておくと不安はないのかなとは思います。小事業者さん来るまでに時間かかっちゃう時とかもあるので、ご自身でできたら不安はないと思いますので、それでね、流れてこれば、そのまま使っていただけたりもするので、そういう意味でね、サクションポンプというものが手に入るうちにはあるんだよと知っておいていただけたらなと思います。いつもコメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、私の SNS のフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ルーという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き。主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置で、ダンサーの動きを見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
赤い情熱
チャンスないの、スミちゃんです。